冬場ってやっぱり空もなんか綺麗だし、はい、青空を見て体操して、まあ、キネシオロジーっていう体操の仕方があって、その体操、イチローがグラウンドでやってるような体操があって、でその体操して、で、三味線の練習をしてっていうので、
一日が始ま
って
。おじいちゃんみたいな。
翡翠小太郎。
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
はい、絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でお相手は今回も歌手の久瀬紗衣子さんで、
はい、久瀬紗衣子です。よろしくお願いします。
お願いします。
孤独だなって感じたことが
ある前回のテーマだよね。
どうするんですかそれ。孤独だなとかちょっと寂しいなって思ったこと。
なんかいろいろ気を紛らわしたりとか、あとはまあ友達に会ったりとかしますね。
友達がさ、電話かけてどっか行く友達いないもんな。小谷さんとかか。あと翡翠さんとかさ、西野さんとかってやっぱり忙しいからね。うん、
でも、僕は大学の時すごい孤独だったけど、うん、その、孤独の時に読んだ本っていうのが、すごい言葉が体に、うん、やっぱり染み入っていくっていうか、やっぱり孤独の時に目にしたものっていうのは本当になんか体の一部になる気がするから、今思うと音楽とかも本当に正座して聴いてたし、当時はレコードね、音楽、孤独の時って正座して俺音楽聴いてたな。
正座して
体にすっごい来るの本当に。映画見に行ってもすっごい感動するし、
孤独、その中学とかそのあたりはやっぱりずっと絵描いてましたね。うんうん、で、だから絵描いて、
あ、だから絵描かない人はなんか寂しい子なのかなとか思うけど、うん、絵描くの好きはただ好きなんだもんね。うん、楽しいからでいいんだよ、ね。
結構一人でクラスでポツンと一人でずっと描いてたりしてました
ね。うん、そうだね。だからやっぱり一人でもとりあえずいいっていうことか。翡翠さんって友達何人くらい？
友達何人かってそれ数えたことないですよ本当に。
いやそれ例えばちょっと空き時間に、はい、じゃあ映画見に行こうとか言える友達ですよ。
はい、いや僕はそんなので映画一人で行きますよその時は。
俺もそう。
全然一人で言
う。意外とでもそうですよね、やっぱり30以上になると。
そうだね。なんだろうね、それ。そうやって死んでくんだ。
あと、
一人になって死んでく
る。家族との時間が増えたりとか、うん、あとやっぱ仕事絡みで一緒に行くってのは結構ありますよね。うん、まあ、ね、今もある、うん、そうです
よ。あ、そうか。
やっぱり僕今いる友達っていうのは、うん、やっぱりそのなんか友達と一緒に何か作るっていうのが、まあ、このラブ&ナチュラルの文美さんともそうですけど、最近では滝本洋平さんと本作るとか、
その方が楽しいもんね。
楽しいから
方向性がはっきりする、うん、
その方がなんか
一つの、ね、
その友達に なりたいなっていう人とはなんか一緒に仕事むしろしたいですよね。
あと猫だな俺、猫なんか寂しくなったら猫と遊ぶな。猫が、その、にゃんこっていう名前なんだけど、にゃんこって、呼んでたんですよ、ずっと。で、負けずにこう話してたんですよ、話さないんだけど。そしたら、にゃんって、なんか反応するようになってったよね。あ、だから猫を話すのかもしれない、最終的には。最終的には、あれ。
今、一匹でしたっけか。
いや、一匹で、なんか、すっごい頑張ってやってるとやっぱ向くんだよね。
うん、
赤ちゃんもすごい頑張って話しかけるんだけど、うん、サイン会に来るから、こうやってお母さん抱いて、うん、で、これな、この子なんていう名前なんですかって言って、たら、聞いて、何々って言って言うと、もって見るもんね。もって見て、お前の話してたんだよ今って言って言ったら、 なんかすごい見てくるもんね、こうやって。俺と話してるみたいな。なんか、そういうのあるから、うちの子も頑張って話してたんですよ。もう、ちっちゃい時から、すっごい話すの早かったの。もう、ハンタロウさ、あれとかわかるとかさ、なんか言ったら、とか言ってずっと、自分に話されてる感じがあったもんね。
じゃあ今日マイブームの話だよ、
マイブーム。
マイブーム。あ、俺、最近2月14日でバレンタインじゃないですか。
はい。
で、俺バレンタインデーの日って、僕、その、女の人から別にもらえるわけじゃないんですけど、昔から。俺、自分で買いに行くんですよ。
チョコ。
チョコ、
はい。
で、バレンタインデーの人、チョコフェアやってるじゃないですか。池袋でもやってるんですよ。必ず僕、一番乗りで行って、毎回新作を買うんですよ。
チョコの新作を。
それすごいやる。ほんで、
自分で食べる。
これ、うまいって思ったら、そっちの本店の方まで行って、これがうまいって思って、それも一人でやってる。誰かやらないかな。チョコすごい好きなんだよな。でもさ、男の人でもチョコ好きな人いるじゃんか。
のびさんそんなにチョコ好きだったの？
いや、チョコ大好きだよ、俺は。
俺、その割にのびさんあんまりチョコ食べてるの見たことないですね。
俺、チョコのこと、ちょっとやばいくらい詳しいですよ。
普段食べないのは、普段、出てくるようなチョコはもう眼中にないっていうことなんですか、
いや、コンビニのチョコは、ガーナミルクチョコレートが一番好きなんですよ。赤いやつ、こうやって板チョコのやつ。あれがやっぱり、ほんで、あれの、いろんなパターン出るじゃないですか、あれが売れるから。でも板チョコのやつが一番やっぱうまいんだよね。で、なんかあそこに行って、ちょっと高いチョコ頼むんですよ。こっちの、まあ、9個くらいで、9個くらいで2900円くらいのあるんですよ。いわゆる本命チョコみたいな、ちょっと、ピエール・エルメとか、なんか、こう、それを、買って、こうやって積んどくんですよ。で、これが1枚終わったら食べようとか、思って。
あ、絵を描きて、絵を描いてて、これ終わったらこれ食べるんだ。
これ食べる。
それで頑張ってる。
頑張る。
それはすごいな。
で、ずっとその商品のところで見てて、あ、これはあれなんだって言って、カカオがちゃんと使われてるやつなんだ。カカオマスっていうのは、調味料であって、そのカカオの雰囲気を出すためのもので、カカオのやつの方が、すごいいいやつなんだとか、これは天然のやつでできてるんだって。
僕の中でチョコっていうのは、ちょっとカツ丼と近い部分があるんですよ。
なんで？
カツ丼っていうのは、僕の経験上では、結構誰が作っても美味しいんですよ。でもラーメンっていうのは、すごいまずい下手、
美味しい
あるけど、カツ丼って誰が作っても美味しくて、僕にとってチョコってカツ丼に近くて、どれも美味しいんですよね。
違うよね。
高いものと、で、極端に高いものがあるじゃないですか。で、もらったりすることあるんだけど、僕はあんまりコンビニのチョコとの違いが分からない。
だから、もうだからこういう男、俺本当に、そのなんか、女の人とかって結構高いチョコあるじゃんか、あんな絶対男に渡すじゃダメや。
そうそう、俺分かんないもんね。
俺ちゃんとだから、まず半分に割るの、こう、割って、ほんで、下の中で、下での上でとろけるまで、こうやって待つの、ちゃんと。ほんで、
そうすると、何が入ってるのかな、分かるんだ。
これプラリネなのかな、これちょっと、あ、ヘーゼルナッツ、こう。
そっか、そうやって食べたらちょっとわかるのかな、
転がすの、これちょっと胡椒入ってるわとか、醤油入ってるか小安になんだとか。
醤油入ってる場合も
ある。小山進さんっていう有名な方がいるんだけど、小山進さんのやつは、醤油のところ、やつが入ってて、ちょっと和風のやつになってる。なんか、そういうのをこうやってさ、俺本当に、だから、すっごい美味しいチョコがあって、で、そのチョコを、もううちの子に見せたら、あ、チョコじゃんって言って、こうやって食べるから、もう、チョコを、このチョコをそういう風に食ってダメだと思って。 もう、アホみたいに食うから。
男、多分10人いたら8人は、
もうだから違いわからないですよ。考えられない。
違いわからないと思う。
考えられない。本当にもう、本当にちゃんとしろとしか言いようがないよね。
それチョコの、ちゃんと味を食べれる、食べ方ってあるんですか？
チョコある。今、そんなのあるよ。すぐか、ほんで、ガブガブ噛むじゃんか、この歯で。
はいはいはい、はい。
歯で噛む
んだよ。それ
LG。下でこうやってちゃんと溶けるまでいろいろこうやって、うんって言って、こう目を閉じてこうやっていろいろ、
あ、噛んじゃいけないんですね、チョコはそもそも。
ほんで、溶けていく感じで、いろいろその中間に何かこう、ギミックがあるわけですよ。うん、塩が入ってたり。
あ、その、溶けていく間にいろんなドラマが。
そうだよ。
ハーモニーが。
それを俺は2万円分くらい買ってさ、2万円分くらい買って、それでそのなんかこう、なんか、こう、並んでさ、買ってさ、やって、帰ってってさ、あれないとか、あの時あるんだよね。全部そんなの食べちゃったよとか言って、そんなの食べちゃったよってよく言われる時があるんだけど。
家族に食べられちゃう。
プリンじゃねえんだぞと思って、プリン、俺のチョコを何だと思ってんだよと思って。すっごいね、悔しい思いする。だからちゃんと、ちょっとわかんないところにすっている。
隠したことね。
うん。俺なんか、たまに、そこのパティシエの人が来る時があるんですよ。うん、そのやつ、狙っていく時あるもんだって、俺、好きすぎて。
そこまで情熱
かけてるのは、サインもらうんですよ。
そこまで情熱かけてるのがお菓子、やっぱチョコがランキング1位なんですか？
チョコかな。チョコ、お菓子ではもう間違いなくチョコなんだ。
なんで、のぶみさん。
チョコって言わないでほしいよね。ショコラって言ってほしいくらいだよね。
なんで、のぶみさんそんなショコラにハマったんですか？何が原因なんですか？
なんだろうな、
昔から好きなんですか？
なんでだろうね。なんか、ちっちゃい中に、いろいろ込めてるなって知った時に、すごいいいなと思ってたんだよね。ほんで、その、本店に行くのも楽しいんですよね、うん。なんか仕事があった時に、わざわざ、なんか、ここの近くにしたいなとか、思って行ったりするよ。いろいろするよ。食べてみる。
チョコ入ってきたのは明治時代とかですかね。
あ、そうなんですか。
いや、
明治ミルクチョコレートだから。
いや、あ、それもあるかもしれないですね。うん、
あ、よく知らないんだ。
僕は知らないんです。いつ入ってきたのかなって。
でもそれぐらいかもしれないですね、うん、洋菓子は。
だから昔の江戸時代とかはお金持ちの人たちは、うん、カステラとかね、うん、そういうのは甘いものっていうのがそういう洋風な甘いもの、カステラとかね、うん、まあ、カステイラーって言うんですけど、うん、
カステイラー
っていうね、カステイラーを食べれるのは庶民は食べれないから、うん、もう殿様とかお金持ちとか庄屋とか、うん、しか食べれないから、うん、当時のお金持ちたちの悩みっていうのは、うん、虫歯だったらしいんですよね。
へ
ー、うん、甘いもの食べすぎちゃうから、う
ん、だって庶民は砂糖がさ、うん、取れなかったからさ、すごい貴重だったんだよね。
貴重な中にカステイラーなんて来たらもうカステイラー尽くしになっちゃって、うん、もう虫歯で、だから14代将軍もね、虫歯で死んだって言われて食べれなくなって、歯が全部虫歯になって食べれなくなっちゃって、衰弱死したと言われてるぐらい。
卵もいっぱい使うもんね。カステイラだとね。ホットケーキの方がまだ少ないもんね、多分ね。カステラよりね。だから、なんかグリとグラっていうその絵本があって、グリとグラは、ちびくろ散歩が、その、うん、作者の中川理恵子さんがその保育園にやってる時に、ちびくろ散歩がすげえ人気だったんだって、うん、で、あそこで虎のバターで作るそのホットケーキをちびくろ散歩がバカみたいに食べるんだよ、うん、ほんでそのシーンがすごい好きでって言って、うん、でそれよりごちそうをこうやって出したいって思ってグリとグラ作ったそうですけどね。だからなんか卵っていう、幼年童話で初めやってたらしいけど、その、カステラの方が卵使うんだよね、いっぱいね。
のぶみさん、チョコの絵本を書くといいんじゃないですか、チョコはちょっと主役になってくる。チョコ、そんなにチョコ好きなら。
チョコだけど、俺好きだな。多分ね、他の人より好きだと思う。
うん、
ただ、あんまり言わないね。
チョコの。
ほんで、うちの奥さんが、 あのこうやって積まれてると、うん、ああこれねっていう感じで毎年見てるんで。
チョコのバレンタインの時に一緒に送りたくなる絵本を作るといいんじゃないですか、うん、毎年売れるんですか。バレンタイン。
バレンタイン。
バレンタイン王子としては。そういう。
バレンタイン王子。
望まれてる
んだよな。
もうバレンタインの定番の。
だけどさ、うん、思ったんだけど、うん、あの、ショコラティエの人たちって、うん、みんな男だよね。うん、
作るの。
あ、そうですね。うん、女の人いない。
作るのね。
うん、辻口さんも男だしね。うん、小山進さんも男だし、うん。だから、なんかやっぱり、男が好きになっても
いいんだよね。まあ、なんか理系なんでしょうかね。チョコ作りっていうのは、ちょっと、
うん。
なんだろうね。なんかちょっと多分、いろいろな計算もあるんだろうね。あれ好きだなぁ。翡翠さん別にチョコなんて別に。
僕はもうコンビニのチョコと高いチョコの違いがわからない男ですから。
さやこさんはチョコ好きなんですか？
好きですよ。でもまあ、どれでも食べますけど。
うんどうでもいいやみたいな。
だってチョコでさ、
どうでもいいわけではないですけど。
そもそもさ、もうこのチョコまずいなーって感じたことないもんね。
あ、でも
あるある。
何個か
ある。ある何個かある、
うん。
ないもんだこのチョコまずいなー。
逆にそういう食べ物ってないんですか、翡翠さん。
これまずいな
ーって。ああの大好き。翡翠さんのチョコのような感じの。
うんうんうんうん、
これ
に。僕子供の時大好きだったのは筋子ですね。
ああ筋子。
スジコ好きだな、俺も。
お菓子じゃないけど。
なぜか、
スジコとご飯があったら、これ、いくらでも食べれるなって衝撃を受けたのが、あの、スジコです。
スジコは俺も好きだったな。スジコとご飯食べてて俺死ぬんじゃないのかなと思ったもん、ずっと食べれるから。いつか破裂して死ぬのかなと思った。
それちょっと、僕んちの我が家の謎なんだけど、僕がスジコ好きなのはよく知ってるんだけど、うんなぜかね、我が家ね、スジコよりタラコの方が多かったんだよね。
タラコも
僕はスジコの方が好きなんです。でもね、我が家はなぜか、タラコが多くてね。
スジコは何の卵
だったら、やっぱタラコの方が多いでしょ。
そうですね。
スジコ。あんまスジコって最近見ないかも。
見ないですね。
あれ何の卵なんですか？
あれ何なんだろう。スジコ。
スジコ調べてみてください。
鮭じゃないですか？
さ、それはいくらだよね。鮭はいくらだろうね。
もうすじことご飯が、うん、僕は新潟はやっぱお米が美味しいので、うんはい、お米がもう主役としてすじこがあるともう最高大好きでしたね。
俺ラーメンもカレーも好きだもんな。俺さ、そのなんかいい絵本とかができなくなって、うん、もう俺なんかダメだな、クソみたいだな、クズだなって思う時があるのね、うん、死んでしまいたいとまで落ち込む時があるのよ、
うん、
でもさなんか、カレーとか食べるじゃんか、ココイチで。で、なんか、幸せだなって感じるんだよね。安いなって思うんだよね。なんか俺が今こんなに挫折したのに。
とココイチさんがスポンサーに入ってもいいぐらいの。
ココイチうまいなって思って。
ココイチ美味しいもんね。
思うんだよね。
ココイチ美味しいな。
さっきのスジコやっぱね、鮭ですね。
うん、多分、
あ、そうなんだ。
それをバラバラにしたのもいくらっていうらしい。う
ん、いくらで。え？そうなんだ、
うん、でもなんか大きさ違うような
。あ、多分なんかつけてるんですよ。
そうだよね。大きさちょっと違う、うん。あれだってちょっとしょっぱいもんね。スジコって。
なんかつけて、ああいう感じになって
た。そうなんだ。
さやこさん、世界一、スジコに詳しいミュージシャン、音楽家で歌手です、ね。
スジコっていう名前に変えたらいいんじゃない
。スジコのコーヒー
に。スジコっていう。
コーヒーうるさいって言ったら僕一番好きなコーヒー、セブンイレブンのコーヒーですから、コーヒー好きに叱られちゃいますよ。
そうないんですかこう、ちょっとこだわって、スジコ以外は。
ないですね。
ないですか、
はい、もうやっぱり僕は、神さんの料理に鍛えられましたからね、何でも美味しく感じちゃうっていう、神さんの料理が苦手、神さん料理苦手なんですね。だから外で食べると何を食べても美味しく感じちゃうっていう、幸せな
感じです。悪いね、すごい、その悪いこと言ってるよね、今、さらっと言って、おーおーって聞いてたら、大間違いだよね。もう今、
本当に。
すごい本当にね、みんなから嫌われること言ってるよ、今。
素晴らしいです
よ。確かでも、ノーミさんからどこのが美味しいとかってよく出ますけど、翡翠さんからも出ないですよね。
ああ、僕も何でも美味しく感じちゃいますね。
俺、今年もだから楽しみなんだ。早く、池袋で、
バレンタイン。
そのチョコフェア、チョコフェアが始まるのが、なんか、いよいよだねって、思ってた。
カウントダウンする。
この時期は楽しいですよね、デパート
ね。うん、カウントダウンしちゃうんですね。
俺、本当にさ、なんつうの、 本当にすごいチョコ好きな人にさ、うん、チョコ人好きな人と、うん、なんかその将棋みたいにこう対局でさ、
これをちょっと食べてみてくださいで、これ食べたことありますみたいな、
対局対決
マジですか、これが一番上じゃんみたいなことをやりたいよねそのでもいないけどそんな人
ただ一番最初の収録って明治神宮のカフェに行って、うん、ガトーショコラ食べたんです
よね。食べてましたね、
大見さん、うん、で今思えばなんかガトーショコラの話をちょっと、うん、してましたね。
違う、フォンダンショコラ、
あ、フォンダンショコラ、あ、フォンダ、よく覚えて、
フォンダンショコラを食べた時はもう本当に目玉が2つ落っこちるかなと思ったくらいの衝撃、あのなんか濃いんだよね中がね、ぐわーってすごいしいんだよね、フォンダンショコラびっくりしたよね。
これは聞いてる人に一人ぐらいいるでしょうね、うん、共感してる人がね
いたらいいな
せめて一人はいてほしいよね
女性多いですかね、
フォンダンショコラも美味しい。
でもなんか
チョコとプリンは何でも美味しく感じちゃうのね
チョコとプリン、
うん、チョコとプリンは何でも美味しく感じちゃう。
あれなんか俺一周回ってなんだけど、うん、ずっとトロリンプリンが好きだなと思ったのね、うん、あのパステルみたいなやつとかこうやって食べてて、うわこれパステル食べた時にうわーうまーと思ったの、うん、だけどさ一周回ってさ、うん、あの硬いプリンの方がやっぱ好きだなって思う時はあるあのずっととろけてたからなんか妙に最近あっち食べると美味しいね、
うん、
トロリンの方が好きまだ。
どっちでも好きです僕は。
何でもいいんだ。
プリンとチョコは何でもいいですね。
何でもいいんだ。
なんか今凝ってるもんとか。
マイブーム。マイブーム。あ、最近は、最近は、瞑想がようやく、なんか。
この前テレビでもやってた。マインドフルネスって言うんだよね。
うん。
うん。
瞑想をね、最近ちょっと。前からちょっとやってたんだけど、僕瞑想する暇があったら本書きたかったんですよ、ずっと。でも今は、前も話したんですけど、ミッション意識がすごい手放せてきたから、何にもしてない時間にすごい幸せを感じられてて、特に呼吸に意識を置くんですね。で、呼吸に意識を置いておくと、だんだん呼吸が深くなっていくんですよね。で、そうすると呼吸に意識を置いてるときって、人間って一度に一つのところにしかフォーカスいかないから、呼吸に意識してるときって考え事にいかないんですね。心理学では、悩みって、どういうふうに定義されてるかって言ったら、考えすぎっていうのを悩みって言われてるのね。考えて分かることだったらいいんだけど、考えて分からないことを悩みすぎてて、で、人って1日
6、考えすぎが悩みなのか。
1日6万回、だいたい考え事してるそうで、で、それはなんか建設的なことを考えてるのは全然いいんですけど、もう過去終わっちゃったことを後悔したり、来てない未来を心配してたりっていうのが、まあ、ほとんど6万回占めてるわけですよね。で、もうほとんど考え事に行っちゃってるから、その意識を呼吸に置くと、他の考え事が何もしないんですよね。呼吸に意識を置いてる間は。で、何にも考え事しない状態で3分から5分ぐらい、呼吸に意識を合わせてると、なんか、すごい幸せ感が来るんですよね。幸せ感が来るんですよね。で、それで呼吸して外ベランダに行って体操するっていうのが、うん、もうおじいちゃんみたいですけど、
おじいちゃんみたいだね。
そうで、冬場ってやっぱり空もなんか綺麗だし、はい、青空を見て体操して、まあ、キネシオロジーっていう体操の仕方があって、その体操イチローがグラウンドでやってるような体操があって、でその体操して三味線の練習をしてっていうので
一日が始まる。おじいちゃんみたいな。おじいちゃんみたいな。ずっとおじいちゃんみたいな。
それ1時間ぐらい。瞑想。
三味線ずっとやってんですか、
ね、瞑想を15分ぐらいして、体操、ベランダで体操15分ぐらいして、30分ぐらい三味線練習して、始まるっていう。で、あとはお風呂に、30分ぐらい浸かりながら好きな本を読んで、でそれともなんだかんだ言って2時間起きて2時間ぐらいそんな感じで始まるっていうのが、でそれ前はできなかった、もう前起きたらもうすぐ書いてたから、もうミッション意識の塊なんで、もう 喜ばれるものを作りたいっていう、もう。
あ、今、それお風呂、俺もそれやるんですよ。お風呂に入って本読んだり、
うん、
あの、なんか映画見ながら、あの、ネットフリックスってやつも入ってるから、
うん、
映画見れるんですよ、いっぱい。うん、携帯で、
うん。携帯で見れる？
携帯で見える。ネットフリックスとか、うん、なんかあっちのアマゾンのあれとかでも見えるし。うん、で、千と千尋の神隠し見てて、
うん、
この前、
うん、
薬湯って出てくるじゃないですか。
はい、
薬湯を、って、あるのかなと思って、アマゾンで調べてみたら、うん、薬湯って言ってすごい出てくるんですよね。今ね、薬湯にしてんの。ずっと家を。あのなんか、3杯入れるんですよ。ガサガサって。うん、温泉の元みたいなやつで。入れると、
うん、
結構楽しいですよ。
あの温泉にできる元みたいのがあるんですね。
うん。ネットフリックスが俺はすごい今好きで、
うん、
すっげえ見てんの、ドキュメンタリーとか。
それ、うん、月々いくらとかで見放題なんですか？
そう。ネットフリックスは1400円くらいかな。うん、で、ドキュメンタリーがいっぱいあって、
うん、この前。映画以外も見れるのがあるんですね。
そう。
あ、そう。
テレビ
で。テレビでやったやつとか、うん、もう見れちゃうんです
よ。そうそうそう。見れ
ん。そんなの見たらハマりそうだな、
うん、そう。それでさ、いろんな人のさ、なんかドキュメンタリーがやってて、この前見たのは、なんか100歳のおばあちゃんで、その、今、ようやく売れたっていうアーティストの、その、やつで、で、まあ、すごいなんか感覚的な絵描く人なんだけど、もう20代の頃からずーっと同じようにやってて、だけど男尊女卑みたいなやつがあってずーっと売れなかったんだって。
80年間売れなかった
んですよ。うん、80年間売れなかった。ほんで、ある時に、降ってきた作品が目に留まって、
うん、
これ誰が描いたのって言って、うん、え、これはあの人ですよって言って、カルメンさんですよって言われて、ほんで、これいいですねって言って、何歳なんですかって言って言ったら、90、その時90何歳で。90何歳でって言って。で、もう、もう疲れるから、
うん、
その、あなたの、その、言ってること全部作品にしますっていう男の人が一人ついてずっとやってんの、うん。で、その人の作品が、まあ、禅みたいでいいんだよね。すっごい、もう省いた感じで。で、そのキュレーターの人が言ってたんだけど、売れる売れないでこうやってやってたらもう続けられなくなったから、もう私がいいかどうかっていうやつをずっとつなげてたから、で、それをそんな年数やった人っていうのは人類にいないから、
すごいな、
売れたっていう。でも、それを、その若い時のこのこういうふうにいろいろなやつも見るんだけど、若い時とほぼ、俺が見た感じだけど、変わってないの、作品的には。
すごい。
なんか、切り絵みたいな作品なんですよ。で、なんかさ、若い時すごい複雑でさ、
うん、
年寄りになってシンプルになったらさ、
うん、
ああ、だからそうやってスッキリしてたんだとかわかるじゃん。でも、初めからその人と大体同じやの。大体同じじゃんと思って。でも、確かに、これ作った人100歳なんですよって言って、
うんうんうん、
あの人もいるじゃないですか、女の人。なんか、女の人で今、日本でもいますよね。書道みたいな。うん、
はい、
うん、
はい、
うん。あの人もすごいよね。
すごいですね。
でもあの人さ、やっぱりさ、100歳だって言われるとさ、うん、マジかって思うよね。
うん、
ほんで、今度からは、人生が100年になるだろうって言われてる世代なんだって、うん、今、ね。僕らが今生きてるので。ねえ、この前なんか、やってたよね。
はい、
やってました。それ、100歳になって、100歳まで生きちゃうかもしんないよ。
直樹さん、Facebook のタイトル、100歳時代の編集力。
今もう一番それが、だってもう日本が一番長寿ですからね、世界中で。だから日本が一番それを先頭切って、長寿の国を示してくれっていう声が結構多くて、もう多分今おっしゃったみたいに、もう100歳まで目の前に来てますからね。
直樹さんも、ちなみにその100歳時代の編集力っていうのは、
うん、
人生が100年になっていった時に、
うん、
その自分の人生をどう編集していくのかっていうのを問うてるわけ
です か。今だから学校出て、まあ、会社入る人入って、
うん、
60過ぎたらみんなこう、
うん、
最後を意識するじゃないですか。うん、だからそっからまで40年ありますからね。
うん、
だからもう組み立て自体が根本的に変わってくるし、 そうすると人付き合いも変わってくるし、いろんなやっぱり変わっていかないと対応できないですからね。というのね。
女の人は元気だよ。
同じ元気
は。女の人はもう、全然いける気だったもん、そのアーティストの人なんか。バンバン、バンバン、その生きる気満載。すごいよね。
だって今、定年離婚とかすごく多いじゃないですか。もう女性の方が元気ですからね。
僕仕事行った時に、80歳ぐらいの女性と、70歳ぐらいなのかな、うん、女性が二人で喋ってる、た時に、僕衝撃を受けて、一人の女性が、いや、うちね、幸いなことに、旦那が5年前に亡くなったからって言ってたんです。
もう、そう。
幸いなことにって言った後に、何かなと思ったら、いや、うち幸いなことに、主人が5年前に亡くなったから、いろいろ自由にみたいなこと言ってた。
女性は強い。そういう抑えも変わってきますよね。
うん、俺、老人ホームで、付き合っちゃうおじいちゃんおばあちゃんいるじゃないですか。あれって、付き合ったら、ちょっと若返るのかな？
わかるでしょ。
ちょっと好きよみたいな感じで。
だからすっごく濃い大きい女優さんとか、いつまでも若いですもんね。
綺麗ですよね。
男性。
老人ホームの人とかも。
わかるじゃないですか、やっぱり。
すごいよね。いいよね。それ、で、どんくらい生きるつもりなんですか、翡翠さん。
僕ですか、
ずうずうしく。
なんか僕は88歳ですね。
88歳か、末広がりだな。まだまだ生きそうだな、末広がりだから。
88。のぶみさんはどれぐらい生きたいんですか。
俺もう別に全然もう早めに死んでも全然構わない。ただ即死がいいよね。即死がいい。ドーンって死んだ方がいいよね。なんか、543210で死にますみたいな感じのテンションの方がいいの。そんななんか、余命何ヶ月ですみたいなこと言われても。でも絵本作るだろうね、きっとね。
うん、
俺したら本当に言いまくると思う、多分。余命出てさーって言いまくると思う、俺すっごい。ちょっと盛り上がるかも。俺多分、
盛り上げるでしょうね。
ちょっとね、多分マイナスな時になると、すごい盛り上がる、祭りになる人なんだと思う、多分。だから、すごい追い詰めるんだよね、自分もこう、ダメかもしれないっていう方に。もう俺は孤独で死ぬかもしれないとか思ってて。ほんで、そっから、もう、
盛り上げて
るんですね。もう、バーンって行こうと思ってるよね。ただ本当に僕の本領発揮っていうのは、余命聞かされた後かもしれない。すっごい盛り上げてて、結局死なないっていう。結局死にませんでしたみたいなこと言って。で、まあ、ほんで、一年間くらいすると、やっぱみんな、それもなんか、ね、あれになっちゃうから、一年に一回くらい余命こうやって出してった方がいいな。で、のぶみがくもね、終わるって言ってね、何回も終わらないもんね。数年にわたって終わらないもんね。
終わらない。
もう今回は絶対終わるって言って、で、毎回終わらないもんね。なんか、すごいさ、終わるって言うと人来るんだよ、すごい、ね。あれね。終わるって言うとね。
多分ファンの人はもう分かってますよ、多分。
終わらないって分かってる。
終わらないって多分分かってるので。
いや、でも今回は終わるよ。今回は終わる。もうだってもうみんな同じ人なんだもん。
じゃあ今日の終わりの締めをよろしくお願いします。
終わりの締め。
いや、好きなように生きたらいいんじゃない
ですか、ね、
好きな仕事をして、好きなように生きて、好きなもん食べて、ほんで、もう、なんつうの、余韻なくさっと死ぬっていうのが、一番素敵だと思う。ずるずるしてるとね、良くないもん。でも、そのためにやっぱ好きな仕事やんないといけないからね。好きな仕事は命がけでやんないといけないからみんなビビるんだよね。結構、その、なんつうの、別にその、俺とか翡翠さんとかも命がけとか、その、エベレストの人とかとはまた違うんだけど、でも、命がけかどうかって言われると、あ、そうなんじゃないって思うくらいの、覚悟は決まってんのよ。これすげえいいものしようっていう覚悟。それはなんか命が、そういった意味の命がけではあるから、 そこをぴょんっていけるかいけないかっていうのがまずすごい大事なんじゃないかな、きっと。ね。
うん。僕から最後に伝えたいことは、あのチョコを食べるときは下で転がすようにっていうことだ。
溶けるまで待たないとね、はい、すぐ噛むから子供とか、噛んで飲んじゃうからさ、
チョコは
噛んで飲んじゃったら舌を味わってねえよと思っちゃう、
ね、チョコは噛んじゃいけないということで、ラバンドナチュラルでした、はい、
ラバンドナチュラルでした。ふと見渡すどれも目もまだ薄暗くて夕日の中で